聞けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、牛深地区の九多摩小学校です。明治7年、九多摩小学校として創立。明治41年、新校舎落成。昭和49年、創立100周年記念式典挙行。記念碑建立。昭和55年、校舎増改築落成。平成29年、深見小学校と統合し、牛深東小学校となり、閉校しました。九多摩小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の江良春隆さんです。まずはじめに、九多摩小学校には、当時、どのぐらいの児童がいましたか？
九多摩小学校に入学したのは昭和33年でした。九多摩地区は結構広くて交通の便も悪かったので、館内には九多摩小学校、内野原分校、山の浦分校の3校がありました。分校といっても両校とも150名ほどの生徒がいましたので、今二間小学校と深見小学校とが統合した牛深東小学校の生徒数は128名ですので、それよりも多かったことになります。
次に、小学校時代に思い出に残っていることはどんなことですか？
私は69歳になりましたので、小学校に通っていたのは60年ほど前になります。その頃からすると周囲の様子は随分変わりました。私の住んでいる上上区のことを思い起こしてみますと、まず賑やかでした。運動会ともなりますと、狭いグラウンドですが生徒が600名、それに保護者を加えるとかなりの人数だったと思いますが、その時は狭いとは感じていませんでした。スタイルは今と同じで紅白対抗戦ですが、クライマックスはプログラム最後の地区対抗リレーで、この時の応援合戦は凄まじいものがありました。子供も大人も二間中に響き渡るような大きな声援で盛り上がったのを覚えています。そして遊びもいっぱいしました。幸い地区には遊びの道具作りに武田上級生がたくさんいましたので、いろんなことを教えてもらいました。タコ作り、コマ作り、竹で作った水鉄砲での的落とし競争、山でのチャンバラ、ほとんど自分たちで作ったもので遊びました。夏休みの楽しみは子供たちだけで海での泳ぎ、潜ってのサザエ取り、魚釣り、今のような立派な竿にリールをつけての釣りではなくて、竹竿を自分で山から切り、それにテグス、鉛、針をつけるシンプルなものでしたが、それでも結構釣れていました。
最後に、二間の子供たちに伝えたいことは何ですか？
60年前からすると比較できないくらい便利で生活しやすい社会になりました。パソコン、スマホもほとんどの人が使いこなし、インターネット等での通信、コンピューターを駆使した情報技術、人工知能を有したロボットの出現、私が子供の頃大好きだったアニメ鉄腕アトムの世界に近づいているような気がします。今の小学生は私たちの頃より積極性があると思います。何かを質問するとみんなが競って 手を挙げます。学校の勉強のほか習い事も前向きに取り組んでいると思います。危惧するのが、これは都会の学校の話ですが、生徒が陰険ないじめに遭い自殺したとか SNS で知られたくない情報を拡散され不幸な結果を招いたとかの報道をよく聞きます。他人に害するようなことは絶対しないでほしい。相談できる友をできるだけ多く作ってほしい。先生や両親から学ぶこともあると思いますが、私は友達からあるいは職場の同僚から学ぶことの方が多かったと思っています。世の中一生懸命やればなんとかなるものです。強い気持ちで頑張ってください。
ありがとうございました。それでは二間小学校の校歌をお聞きください。天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんや天草市にゆかりのある皆さんをご紹介します。
神話小学校神話中学校天草工業高校出身の土岐雄一郎です。現在私は三重県は鈴鹿市本田で車を作っています。三重は天草と自然が豊かという点や海が近いという点で似ているところが多く、そっちに来ても住みやすくはありますが、天草の魚介類アジやキスガラカブの味噌汁とやはり実家が恋しくなる地元が恋しくなるような海の幸は天草が一番だとこっちに来て思いました。また味噌が赤味噌でありなかなか白味噌を食べ慣れている私からすると違和感が未だに残っています。コロナの影響でもう1年半ほど実家には帰れていませんが、未だにお父さんが釣ってきたキスをお母さんが天ぷらにしてくれたキスの天ぷらは、これに勝る料理はまだ見つけられていません。実家に帰って家族と一緒にご飯を食べたいなといつも思っています。また友達とヘルラの湯に入りに行きたいです。以上、天草市ふるさとだより神話出身土岐雄一郎がお伝えしました。
続いてご紹介するのは嶺北地区のとろろ小学校です。明治8年第77区トロロ小学校として開校。 昭和11年、校歌と校章制定。昭和47年、プール落成。昭和50年、100周年記念式典開催。平成元年、新校舎落成。平成11年、新体育館落成。平成15年、緑の少年団結成。現在に至ります。とろろ小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の田脇マリーさんです。まずはじめに、とろろ小学校はどんな学校でしたか？
人数は少ないですが、一人一人が頑張る活気のある学校です。また男女関係なく仲がいい学校です。
次に、校歌はどんな時に歌っていましたか？またどんな気持ちで歌っていましたか？
集会や運動会などの行事の時に歌っていました。とろろ小学校の校歌は、山と海の美しさや夕日、畑などとろろの情景が歌われているので、思い浮かべながら歌っていました。また強く生きること、自分を鍛えることの大切さも歌われており、校歌を歌うたびに未来に不安を持っていた自分の心が励まされているような気持ちになっていました。
一番楽しかったことは何ですか？
私が一番楽しかったのは6年生の時で、昼休みに男女や学年関係なくバスケをしている時が楽しかったです。
一番頑張っていたことは何ですか？
私が頑張っていたのは勉強です。人数が少ないため、授業中に静かになってしまうことが多かったので、勉強を頑張って、発表をたくさんしたりして頑張っていました。
最後に、これからの目標や夢を教えてください。
私の夢は中学校の数学の先生になることです。そのために数学を中心に高校や大学で全教科でいい成績を取りたいと思っています。
ありがとうございました。それでは、とろろ小学校の校歌をお聞きください。続いて、神山草市ふるさとだよりのコーナーです。今回は神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校、中原郁美です。神山草市からお届けするふるさとだよりのお時間です。今週は神山草市大谷の町の梅雨の名所、紫陽花通りの情報をお知らせします。 大谷野町上り立て東満地区のアジサイ通りのおよそ400本のアジサイが見ごろを迎えています。地域の方々に育てられたアジサイは200メートルにわたり色とりどりに咲き乱れています。アジサイの花の色は時期によって変化しますので、季節に何度も楽しむことができます。ぜひご家族やご友人と訪れてみてはいかがでしょうか。以上、上天草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の宅島と申します。嶺北町の観光名所であるおっぱいは、直径が 1.5 メートルある海水の力だけでできたとは思えない女性の乳房そっくりの岩です。2019年にモニュメントが建てられました。母乳がたくさん出るようになるなどの御利益があると言われていますよ。干潮時にしか姿を現さないので、事前に潮見表の確認が必要です。そのおっぱい岩の近くにあるカズマ園では、四季折々の花を鑑賞することができます。6月下旬頃までアジサイが見ごろで、さまざまな種類のアジサイが心を和ませてくれます。また敷地内の令和展望台からは、美しい海、雄大な自然を感じることのできる素晴らしい景観を望むことができます。お問い合わせは嶺北町役場商工観光課0969-35-3332までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は新川浦中学校、富津中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。番組では現在、音源のない校歌を募集しています。募集している学校など詳しいことはミツバチラジオのホームページでご確認いただくか、電話 0969-22-8880 までご連絡ください。また再放送や放送スケジュールについてもミツバチラジオのホームページでご確認いただけます。この後はお時間まで旧天草中学校の校歌をお聞きください。